宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード274。こんにちは、タコです。このポッドキャストでは、アメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること、世間話や愚痴などを話して共有しています。日本語を勉強されている方のためのスクリプトをウェブサイトに用意してありますので、必要な方はぜひご覧ください。はい、急に暑くなりました。まだ4月なのに、ここ南カリフォルニアもそうですが、日本も急に暑い日があったとニュースで見ました。先々週くらいかな、なんか急に暑くてびっくりしたんですけど、でもその後また気温が一気に落ちたりして、はっきりしてくれという感じですね。まあ、でも今住んでいるところは夏本当に暑くなるので、それを考えると、まあまだまだこう肌寒いなくらいの日が続いてくれてもいいかな、なんて私は思っています。はい、皆さんの住んでいる地域はどうですか？暑かったり寒かったり気温差がある地域の方は、どうぞ皆さん風邪をひかないように、体調を崩さないように気をつけてくださいね。はい、さて今日のエピソードですが、先日めっちゃ泣いたんですよ。号泣したの。そのことについてお話ししたいんですけど、まあ今の生活をしている中での不満とか問題点とか、自分に対する不甲斐なさとか、まあいろいろなことに対する思いが溢れての号泣だったんですけど、はい、皆さんにそういう私の心の中を今日は聞いていただきたいなと思っています。皆さん最後まで聞いてくださいね。それでは今週もポッドキャストスタートします。どうも、こじらせ系中年主婦代表うたこです。はい、先日旦那さんと話をしていて、まあ、仕事のこととか、これから先数年、1年2年3年先の生活についてとか話していて、いろいろ旦那さんから指摘をされたり、ちょっと厳しいことも言われたりして、いろいろ話して考えて、で私号泣、めっちゃ泣きました。漠然とした不安とか、自分でも分かっている自分の足りないところとか、まあ、自分のせいで今こうやって不安になってしまっている部分とか、まあ、でそして私の意思や私の力では自分ではどうすることもできない状況とか、まあ、とにかくいろいろ溜まっていることが込み上げてきて、こういろんな思いが咳を切ったように出てきてしまって、めっちゃ泣きました。でその結果、翌朝目、まぶたがすごいことになってました。元の顔がわからないくらい目が腫れてしまって、皆さん泣きすぎには気をつけましょうね。泣いた時は絶対目をこすらない方がいいですよ。こするとめっちゃ腫れます。はい、まあ、今日は、まあ、その時の、まあ、その話をしたいと思うんですけど、お恥ずかしい話なんですけどね、結婚もして40歳を超えたこんないい大人がああだこうだ言って悩んでいて、まあ、人によっては何をそんな小さなことで悩んでんのとか、泣いちゃったとか言ってんのとかって言われそうですけど、まあ、私考えすぎ系主婦なので、はい、まあ、でも海外に住んでいるという中での苦労とか問題でもあると思うので、同じような状況にいる方や、過去に同じような状況にいてそれを乗り越えてきた方には共感してもらえると思いますし、まあ、でも今私が思い悩んでいることって、別に私が海外に住んでいるからっていうわけではなくて、ただの私の人間的な弱さとか、まあ、努力不足とか、そういうのから来る問題な気もするので、まあ、別に母国を離れて海外で暮らしていますという人ではなくても、 ある程度もう年を重ねてきたけど、まだ自分の人生悩んでいるとか、自分はダメだなみたいに感じることがよくある方とか、はい、まあそんな方には共感してもらえる、こう何か分かるなってこう分かってもらえる部分がある、そんなエピソードになればいいかなと、はい、思っています。まあどんな話がきっかけだったかというと、まあここ数ヶ月、私仕事探しをしていたんですけど、仕事探し全般的に、そしてまあ面接とかも含めて、私の考えの甘さとか適当さを旦那さんから指摘されたんです。まあ自分でも自覚していたことなので、こう別に旦那さんがこうミーンとか厳しいとか性格が悪いとかそういうことではなくて、自分でも分かっていた、これじゃダメだな私ということだったので、余計にそれを改めて指摘されたことがすごく刺さって、こう自分の不甲斐なさとか、なんで私はこんなにダメなんだろうみたいな、まあ、そんな気持ちと、まあ、それから結構こうたらればな話、たらればな気持ち、もしもここに住んでいなかったらこうだったのにとか、もしもここに引っ越してこなかったらああだったのにとか、こう考えてもどうしようもないことなんですけど、そういう今いるこの現実に対する不満というか、この現実のせいにするみたいな、そういう心の中にあった気持ちとかも溢れ出てきて、うん、めっちゃ泣きました。まあその後落ち着いて、まあ今は一応考えもまとまって、こう前向きに心は落ち着いていますので、ご心配なく。まず、今転職活動をしている中で、面接をこれまで何回かやったんですけど、それらの面接に対して、なんで面接に対してもっと真剣に準備をしないの？全力で真剣に取り組まないの？と言われたんです。まあ確かに、履歴書、まあ、レジュメはうちの旦那さんに見てもらったり、アドバイスをもらったりしたんですけど、面接に関しては、その予想される、聞かれる問題とか、答えの内容とか、まあ、それこそ練習、ロールプレイングみたいな練習とかね、そういうのをもっとなんで聞いてこないのって言われたんです。こう、ただでさえ英語が第二言語で、アメリカでの就労経験もあまりなくて、学歴もなくて、こう条件が周りと比べてかなりマイナスなのに、どうしてそんなに余裕でいられるのかさっぱりわからない、俺には理解できないと指摘されてですね、ごもっともなんです。なんですけど、こう、まあ、今うちの旦那さんすごく忙しくて、まあ、私のことで旦那さんの時間を取っちゃうのもなみたいな遠慮というか、変に気にしてしまっていたのもそうですし、でそれと同時に、まあ、旦那さんに相談しなくても私の自分のやり方でもいけるんじゃないかみたいな、こう軽く考えていた部分もあって、そう、まあでも今回はっきり言われて、自分が周りに比べて劣っている、その、まあ、別に人間的に劣っているとか、その実際に仕事を始めてからの真面目さとか、こう仕事に対する姿勢とか、まあ、それこそどのぐらい仕事ができるかという話をしているのではなくて、その履歴書を見た時や、まあ、その後面接に進んだとしてもいろいろ質問をされた時とか、まあ、その段階で周りの候補者と比べられた時に、どう考えてもあなたは下の方だよ、どう考えても劣ってるんだよということを言われて、なんか本当にズドンと来たんですよ。こう間違ってない、正しいことを言われているんですけど、あ、そうだよね、そうだった、私そんな周りから見たらできる人間ではなかったと思ってさ、そう、まあ旦那さん的にはお前なんてダメだ、役立たずとかって言っているわけではなくて、その自分が置かれている状況とか周りからどう評価されるのかというのをちゃんと理解した上で、できる限りの準備をしようよ、それが成功につながるんだよと、まあ、アドバイスをしてくれたので、まあ、本当にその通りで、最終的にはまあ今回この話ができてよかったなと思ったんですけど、そう、まあそれからその他にも、その前々から旦那さんに これをやってみたら、これに挑戦してみたらと勧められていたこととか、これをやったらいいよとアドバイスをもらっていたことなどで、やっていないことがいくつかあって、でまあそれに対しても、なんでやらないの？俺だったらできることは全部やるのに、なんでやらないの？と指摘されて、確かにそうなんですよ。言われていたことを私がやっていなかったんですね。でまあ理由としては正直気が乗らないというか、私なんかがそれをやったところで仕事を得ることにつながるような気がしないなみたいな、自信がないというか、どうせ無理でしょっていう気持ちがあって、まあ、気が進まなかったんです。まあ、でもうちの旦那さんに言わせると、今すぐ仕事につながるとか、別にそうじゃなくてもいいじゃん、こう準備しておくことが大切で、まあ、例えばその旦那さんがね勧めてくれている仕事、学校関係の仕事なんですけどね、テストが必要なものがあって、でまあそれを旦那さんにとりあえずこう応募してテストを受けてみたらと勧められていたんですけど、もうまあそのテストだって別に1回で受かって仕事をゲットしろなんて言っているわけではなくて、どんな内容のテスト、どのぐらいのレベルなのかを受けてみないともわからないし、でだから言っているんだよって言われて、まあまあまあねと思って、こうアメリカで働くってどんな感じかわからない、私職歴もないし学歴もない、あまりアメリカのことわかっていない、英語もできない、何もできないってよく言っているけど、そんな状態だからこそ俺はいろいろアドバイスしているんだよと言われてね、本当にごもっともなの。なんだけどなんかこう突っかかるものがあって、こうやっぱり正直言うと、私別に学校関係で働きたいかって言われたらそんなに働きたいわけでもないですし、まあ、そもそもそのテストはパスしたとしても、実際に私を雇ってくれる学校なんてないんじゃないかなって思っちゃうんです。で、まあ、またそんなことを言うと、そうやってこう何でもできない、何でも無理だって決めつける、別にやりたくならないならやらなくていいよとかって言われちゃうんですけど、まあでもなんかそういう話をしていると、自分はめんどくさくて、こう努力して難しい仕事に就くことが面倒でやりたくないなって逃げちゃってるのかなって思えてきて、でそのやりたくないことと努力することが面倒だから逃げることって違うと思っていたんですけど、あれ私面倒くさいなって逃げているだけなのかなって思えてきて、あれ私は楽しようとして逃げているだけなのかなみたいな、こう別にね、これを旦那さんに言われたわけではないんですけど、話していたらなんかそう思ってきちゃって、やりたくないなと思っていった、そのやりたくないの理由が逃げてるのかなみたいな。まあぶっちゃけ心のどこかで、そのこのアメリカ生活、これまで旦那さんにおんぶに抱っこでここまで来たので、こう私も頑張りたい、私だってもっとバリバリやりたいっていう気持ちがあるのと同時に、こう夫婦二人暮らしていけるなら、私は適当にその辺でアルバイトをしてればいいかなみたいな、それでいいかなみたいな、まあ、要は甘えですよね。そう思っている部分もあるんですよ、正直。そう、まあその夫婦の余裕のある暮らし、余裕のある老後を考えれば、まあ私もちゃんとした仕事をフルタイムで二人でバリバリ働いた方がいいっていうのは分かっているんですよ。もちろんそっちの方がいいの分かってます。でも私に何ができるんだろうという漠然とした不安があって、でまあこれまた心のどこかで、アメリカに住んでいるから難しいよ、いろいろな壁が多くて大変だよって思っていて、それもその通りだと思うんですけど、一方で何でもアメリカのせいにするんじゃないよって、ただ私逃げているだけじゃないのとかとも思えてきて、そう、まあ例えば同じような境遇の日本人の友達や、あと台湾人の友達とかがいたんですけど、みんな早い段階で自分は何ができるだろう、自分はどうやって働いていこうというのをちゃんと考えて、でそれに向けて勉強して資格を取ったりとか、 努力して仕事を見つけて、でその後も関連する勉強を続けて、今とっても安定した仕事でお給料も着実に上がっていっているみたいな友達が何人もいて、なんか私だけ、ああ大変、アメリカ生活って大変、働くの難しい、なんだろう、何ができるんだろうって、こうただ文句を言っていたり、考えているふりをしてここまで来てしまった感じで、で結果今困っているっていう、全部自分のせいで情けないなってすごく思ったんです、思っています、今でも。はい、まあ、今回のエピソード明るい話ではなくて、ちょっと気分が下がる話で申し訳ないんですけど、もう少し続きます、皆さん聞いてください。はい、たらればの話でうじうじしているみたいなところもあって、本当に今住んでいるこのエリアって仕事がなくて、これがもっと、もう少しだけ南側、もう少しだけ西側に住んでいれば、日系の会社やアジア系の会社の求人がたくさんあって、もっとチャンスがあったのにとか、そういうことも考えてしまって、まあそれも事実なんですけど、まあ、結局住んでいるこの場所のせいにしてしまっている自分が嫌になるんですよね。まあ私がもっとこれまでのアメリカ生活を計画的にいろいろ先のことを考えて行動していれば、別に日系企業に頼ることなく現地の普通のアメリカ企業で仕事ができていたでしょうし、なんだろうな、なんかみんな自分の今いるところで頑張っているのに、私だけなんか自分のダメな点は見ないふりをして、で周りの状況とか置かれている状況に文句を言っているだけなんだろうなとかって思ったら、情けなくなってきて、そうで、まあそれからもしも今今のこうここに引っ越してこないで、もともと住んでいたエリアに留まることができていたなら全然違うのにとかとも考えちゃうんですよ。友達だって知り合いだって向こうにはたくさんいますし、そのコネクションでいろいろなチャンスも得られるだろうし、タップダンスを教える仕事だって前も話したと思うんですけど、今オンラインで2つプライベートレッスンを教えているんですけど、2人ともその前のエリアに住んでいた時に教えていた、まあ、生徒さんなんですよね。まあ、要は前に住んでいたエリアだったら、今もタップのインストラクターの需要が確実にあるんですよね。大人クラスだって複数持てるっていう想像がつくし、キッズやティーンのクラスも、まあ、私を必要としてくれているダンススタジオがあるって分かっているのに、私はそこにいられないからそのチャンスは得られないみたいな。はい。まあなんかこう、せっかく気づいてきたその土地での自分のコネクションが無駄になっているような気がして、まあ今までのことが無駄なんて一切ないんですけど、無駄なんてことはないんですよ、ないんですけど、ちょっとモヤモヤします。はい、まあ、タップに関してはこうタップダンスを教える仕事は今後もしたいなと、どこかで教えたいなと思っていますが、まあ、タップだけでは普通にフルタイムで働くお給料はもらえないので、まあ、この先フルタイムの仕事に就くのであれば、まずはその仕事を優先する必要がありますしね、うん、まあ本当はできるならば、うん、タップを教えたいな、自分の足が動くうちにもっとタップを教えたいなというのが本心なんですが、まあ、そうなってくるとどこでどのぐらい教えるのかにもよりますけど、まあ、それと並行でできる仕事はあるのかな、パートタイムでもいいけど何かあるかなとか、まあ、そもそもタップのインストラクターのポジションを見つけるのだってなかなか難しいなとか、そう、なんかそういうやりたいことがなかなかできない、実現できない難しさと、でそれがもしも前のエリアにそのまま住んでいたらできていたのにっていうキーっていう、うん、感じ。フルタイムで仕事を探す件も、少し前までは毎日仕事募集サイト、求人サイトを毎日チェックしていましたけど、今はストップしています。まあ、何回かお話ししていますが、この夏に また引っ越しをする可能性があるからです。で、まあ、引っ越しの可能性を考えると、今ここでフルタイムの仕事を探す、応募するっていうのはちょっと現実的ではないというか、まあ、一旦次の住む場所が確定してから、まあ、どこかに引っ越すのか、もしくはこのままここにいるのか、そうで、まあ、それから動くのでもいいかなと。で、まあ、ひとまず今少しですけど寿司ショップ、毎回申し訳ありませんね、寿司ショップではなくて寿司ショップで、まあ、アルバイトもしていますし、はい、まあ、とりあえず様子見です。で、そう、それからね、カレッジの授業はもう取らないの？とも会話の中で旦那さんに聞かれて、そう、今中途半端に途中までカレッジのクラスを取り終わっているんですけど、その今ストップしているのを再開しないの？ということも聞かれたんですね。で、本心、心の中で私が本当に思っていることとしては、いや、もう大学のクラス取らないでいいんじゃないかな、大学の学位諦めていいんじゃないかなと思っていたんですよ。ここで、まあ、私が言う大学というのは4年生ではなくて2年生のカレッジですね、日本でいう短大で、まあ、すごく私の計画不足、考えの甘さというか適当さがここへ来て問題になってしまっているんですけど、例えば卒業したら、そのカレッジの学位を取ったらすぐに仕事ができるよっていうような、仕事に直結するようなそういう分野の勉強とか、まあ、資格の勉強をしているなら最後までやりきるのも意味があると思いますけど、まあ、私はあまり深く考えずにビジネス専攻を選んだんですが、短大のビジネスディグリーを持っていたところで何になるって話じゃないですか。まあ、そんな気持ちもあり、まあ、あとは本当に、まあ、私の中の怠け心よね、めんどくさいな、今更もう勉強したくないなという気持ちも大きくあるんですけど、こんな私がコミュニティカレッジのディグリーを持っていたからといって何になるわけでもないよね。勉強するだけ無駄じゃない？時間を使うだけ無駄じゃない？という考えが正直あるんです。ありました。まあ、でも、これそう、前々からそうなんですけど、うちの旦那さんはコミュニティカレッジだけでもいいから卒業した方がいい、絶対卒業した方がいい、学位を持っていた方がいいとずっと進めてくるんですよ。で、まあ、一方で私は、まあ、四大卒ならともかく短大の学位を持っていても何の足しにもならないんじゃないかという考えだったんですが、まあ、でも、そう、初めの方の話に戻りますけど、私は日本で生まれ育って、まあ、約30年ずっと日本に住んでいて、で、まあ、結婚してからアメリカに来て、アメリカでは学歴もない、仕事経験もあまりない、英語はまだブロークン、そんな条件の私がこの先アメリカで生きていくのに短大の学位を持っているだけでも、まあ、そのたかが短大されど短大、その短大を卒業するだけの英語力や知識はあるって人に伝わるし、これからアメリカでやっていくぞという気持ち的なことも人に伝わるんだよと言われました。まあ、これから先どこに住むのかわからないですけど、どんな場所でどんな生活をするのかわからないですけど、で、まあ、フルタイムでもアルバイトでもどんな仕事でもいいんですが、私がこうやりたいな、この仕事したいな、この会社で働きたいなという求人に出会った時に、例えばそれが日系の企業だったとしてこう似たような、私と全く同じような応募者、候補者っていうんですか、私と条件がすごく似た人が同時に応募してきて各項目ほぼ同じという時に、一人はカレッジの学位を持っている、一人は持っていない、そうなったらどっちが選ばれると思う、どっちが採用されると思うと聞かれて、まあ、それはもちろん学位を持っている方だなと思いました。旦那さん曰く、もしかすると私は、まあ、別にこの先フルタイムでバリバリ働かないと考えているかもしれないけど、でもどこでどんな仕事に巡り合うかわからないし、まあ、実際本当は私やりたい方面の仕事があるんですけど、なかなかその求人が今この住んでいるエリアで見つから なくて、で、リモートでもなかなかないという現実なんですね。で、まあ、こう、良くも悪くも、私たち夫婦、この先の将来、どこに住んでいるのか、どのエリアで暮らしているのかっていうのが、まだ全くわからないので、もしかすると、そのやりたい仕事の求人があるところに運よく住むかもしれないと。で、その時に、私がその仕事に挑戦してみたくなるのかもしれない。そうなったら、もう、カレッジの学位でいいから、まあ、持っているのと持っていないのって、自分に対する自信も違うし、で、まあ、雇用主から見ても、こう、履歴書上でもね、評価は違ってくるし、カレッジ頑張って終えるべきだと思うよ、と、アドバイスされました。そう、まあ、がっつりとしたフルタイムの仕事ではなくても、まあ、何かパートタイムで、アルバイトで仕事を、応募するときとかでも、もしも複数人応募者がいたら、絶対学歴があるのとないのではあった方がいいに決まってるんだから、頑張んなよ、と、そう言われてですね。まあ、ロングストーリーショート、次のスクールイヤーから、またカレッジのクラスを取ろうかなと思っています。そう、だから2024年の秋学期ですね、Fall 2024からまた、まあ、状況を見てクラスを取ります。そう。でも、そう、これまだ本当にストレスなのが、次の1年、我が家がどんな状況かまだわからないのよね。引っ越すかもしれないし、引っ越さないかもしれない。旦那さんの収入があるかもしれないし、全くないかもしれない。そんな状況なの。で、まあ、必要に応じてね、私がもっと働く必要があるかもしれないし、一つのバイトで足りないなら二つ掛け持ちをしたりとかね、カレッジうんぬんとかいう場合ではなくて、なんかもう働かなくてはならないかもしれないですし、まあ、そうなったら取るクラスの数も変わってきますよね。で、まあ、インパーソンではなくてオンラインのクラスを取るとか、本当にまだよく見えないんですよ。まだよくわからない。で、まあ、カレッジ、クラスの単位数、卒業までの単位数としては、あと半分ぐらいなんです。だから、フルタイムで、2セメスター、1年ですね。1年フルタイムでクラスを取れば、卒業できるんですよ。で、まあ、次のスクールイヤーね、我が家の経済状況に余裕があれば、インパーソンで、まあ、実際にキャンパスに行って、クラスを取りたいなとも思っているんですが、それはそれで、じゃあどこに住んでんのっていう話になってきて、どこのカレッジに行くのっていう。そう、まあ、すべては、その我々の予定次第、まあ、我々というか旦那さんの予定次第ですね。まあ、それがどうなるかによって大きく変わるので、なんかそれも計画が立てられずに、もやもやしています。こう、なんか旦那さんのせいにしているわけではないんですけど、旦那さんが悪いとかではないんですけど、やっぱりどうしてもこの住むところが安定しないという生活が、前もね、まあ、同じような話をしたことがあると思うんですけど、次の夏以降どこに住むのかわからないという、まあ、この行き当たりばったりっていう表現が合っているのかわからないですけど、そう、この安定しない落ち着かないことに対する不安というか不満というか、それも結構溜まっていて、まあ今回この夫婦でいろいろ話して、まあその後一人になってもいろいろ考えて、私はずっと涙が止まらなくて泣いていたんですけど、なんて言ったらいいんだろう、言葉を選ばないと誤解されてしまうので難しいんですが、こう旦那さんを責めるつもりはないですし、本来私はドーンと構えて、大丈夫だよ、どんな生活になったとしても大丈夫だよって、こう余裕を持って旦那さんをサポートしてあげなければならないのに、心の中のどこかで、こんな不安定な生活、私が望んだものではない、私が選択したものではないと思ってしまっている自分がいて、それって、まあ、イコール旦那さんのせいというか、旦那さんのやりたいことに私が付き合っている、まあ、分かりやすい表現で言うと振り回されているという気持ちが心のどこかにあるということなんですよ。で、まあそのストレートにその不安とか不満に対して泣いてしまっていた自分もいたし、一方でなんで私はもっとサポーティブな奥さんでいることができないんだろうと、こう自分に幻滅して泣いてしまっていた自分もいたし、すごくいろいろごちゃごちゃしていて心の中が。 私考えすぎるタイプなのでそう、まあ、でも旦那さんは自分の夢とか自分のやりたい仕事に向かって、まあ、今努力しているのですが、それはイコール、まあ、私のためでもあって、私たち夫婦の今後の生活、人生が安定して幸せで楽しくなるように、それに向かって今やってくれているわけで、まあ、だから私も今はまだまだ何かと不安定ですけど、まあ、それも受け入れて、まあ、しっかりとサポートしないとなと改めて思いました。はい。まあ、とりあえず私の心の中というかね、考えていることを今日はずらずら話してみたんですけど、大丈夫ですかね。まあ、取り留めのない話をしてしまったんですが、まあ、こういういろいろな思いが溜まって爆発して号泣したという、はい、ことです。まあ、全てにおいて2つ考えがあって、その何か物事に対する不満、これは私のせいじゃないのに、こんなの私はしたくなかった、これは仕方がないじゃん、私はどうすることもできないというなんか不満みたいな考えと、そしてそういう不満を感じてしまっている自分が嫌だという気持ち、なんで私ってこんなに性格悪いんだろうみたいな、なんでこう考えちゃうんだろう、不満を持っちゃうんだろう、ただ自分がめんどくさいだけ、ただ自分が楽したいだけなのに、なんで人のせいにしたり環境のせいにしたりしているんだろうみたいな、そういうなんか考えが頭の中、心の中でこう行ったり来たり行ったり来たりして、パーンってなりました。はい。困るよね。これね、10代とかね、ティーネイジャーの悩みじゃないのよ。大人なのよ、私も。そう。まあ、でもね、その先日、まあ、泣きながらいろいろ話して、まあ、一人でも考えてっていうのをした後は、とても落ち着いているというか、まあ、やることが、やらなければならないことが見えているので、はい、復活していますので、ご心配なく。はい。ということで、今日は、こじらせ主婦代表歌子の最近号泣した話でした。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード274、今回もここまで聞いていただきありがとうございました。このポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想、括弧内のメッセージを募集しています。ポッドキャストと直接関係がなくても、皆さんの海外生活体験談や悩んでいること、最近の出来事など何でも構いません。もちろん日本に住んでいる皆さんからのメッセージも大歓迎です。そして日本語を勉強されている皆さんからのコメントやメッセージもとっても嬉しいです。メッセージの宛先は宿泊アメリカンライフのウェブページ、インスタグラム、X よりお願いいたします。それぞれ宿泊アメリカンライフ、数字で4989、アルファベットでアメリカンライフ、宿泊アメリカンライフで検索してください。YouTube チャンネルもありまして、毎週同じようにポッドキャストのエピソードをアップロードしています。YouTube の方が聞きやすいよという方、もしくは、YouTube ではビデオを回して録音していますので、はい、どんな感じで話しているのと気になる方はぜひ YouTube の方も覗いてみてください。YouTube のサブスクライブ、チャンネル登録、していただけるととても嬉しいです。はい、なんか一気に喋って疲れちゃった。ということで今週のエピソードはここまでとなります。皆さんまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。 See ya! 声が裏がっちゃった。 See ya!